ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第212回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
それでは、今回のニュースです。
福岡県飯塚市は、今年も飯塚スマートフォンアプリコンテストを開催することを明らかにしました。これは飯塚市が主催するアプリコンテストで、募集の対象は個人またはグループ、居住地や学生、社会人などは問いません。応募は専用の応募フォームからで、エントリー締め切りは7月31日とのことです。応募者は、育児に役立つこんなものあればいいな、仕事を早く終わらせるには、自由なテーマ、の3つからテーマを選択するとのことで、テーマについての詳細は今後、随時情報が更新されるとのことです。また、IoT やウェアラブル、ロボット、VR、フィンテック関連などの技術を活用した応募は、先端分野部門にもエントリーが可能とのこと。10月中旬までに一次審査が行われ、11月24日に最終審査として、飯塚市内で公開プレゼンテーション、実機デモンストレーションと審査、各賞の発表が行われます。グランプリには賞金が出るほか、飯塚市長賞、協賛企業による企業賞が用意されるとのことです。
今年で7回目くらいだったでしょうか。今年も飯塚のアプリコンテストが始まりました。審査委員長は小暮雄一さん。審査員も大学の教授や IT 企業の重役、携帯ウォッチの編集長などといったメンバーで、例年協賛企業も、トヨタ自動車九州をはじめとする大手企業が名前を連ねます。今年はどのようなアプリがエントリーされるんでしょうね。
ユニークは、スマートフォンの落下を防ぐためのアクセサリー、アイリングシリーズの新製品として、iPhone 8、8 Plus、iPhone 10のワイヤレス充電を妨げないよう配慮した、アイリングリンクと、アイリングスライドを6月下旬に発売すると発表しました。アイリングシリーズは、スマートフォンの背面に貼り付けて指を通すことで落下を防止できるという、リングタイプの落下防止アクセサリーで、リングを起こした状態だとスタンドとしても利用することができるというものです。従来の製品は、粘着テープでスマートフォンに直接取り付ける構造でしたが、アイリングリンクでは、スマートフォンに装着するベースプレートとリング部分の2つに分割し、スライドさせて着脱できる構造になっているとのこと。アイリングスライドは、ポリカーボネート製のケースとアイリングが一体になった製品で、リング部分を上下にスライドさせることで、ケースを装着したままでワイヤレス充電ができるとのことです。
既存の Android スマートフォンには、以前からワイヤレス充電に対応した製品がありますが、背面に貼り付けるタイプのリングだと、 ワイヤレス充電を利用したい時にどうするんだろうと思っていました。今回の製品は iPhone 8シリーズと iPhone X向けですが、ごくシンプルに、利用するときはリングを取り外したり、固定位置を動かすことで対応をすることにしたようですね。
カプセルトイ、いわゆるガチャガチャの製品として、リアルなダンゴムシのカプセルトイをバンダイが発表したとのことで、ちょっと話題になっているようです。企画をしたのは、かつてカプセルなしで出てきたものを変形させると、ガンダムに出てくるモビルスーツ、ザクの頭になるというカプセルトイを企画した方だそうで、開発には2年もかかったとのこと。ちなみにこの方、虫は苦手で、ちょっと気持ち悪いと思いつつ開発を進められたのだとか。ダンゴムシの身体の構造をかなり研究されたそうで、実際に体が丸くなるダンゴムシのおもちゃはこれが初めてなのだとか。また、開発者が虫が苦手ということで、適度に虫の気持ち悪さをデフォルメしたとのことで、ダンゴムシらしいリアルさを感じさせながらも、ディテールを減らし、生理的嫌悪感の少ないバランスを追求、可愛らしさも感じさせるものにしたとのことです。サイズは全長140ミリ、8月第5週発売予定とのことです。
ザクヘッドは売ってるところを見つけることができなくて、結局買いませんでしたが、同じ開発担当の方が、今度はダンゴムシをガチャガチャで出すという、またもや斜め上の製品を送り出したようです。そういえば、今年はタミレ模型が楽しい工作シリーズで、無駄にリアルなムカデロボット工作セットを発表したりしてますけど、最近はこの手のちょっと気持ち悪いのが流行ってたりするんでしょうか。どちらにも言えることですけど、再現度が高すぎるので、リアルなことは評価するけどやっぱりちょっとキモい、と思ってしまいますよね。
総務省は、4月末に最終報告書を公表した、モバイル市場の公正競争促進に関する検討会の内容を受けて、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社に対し、文書で指導と要請をそれぞれ行いました。検討会で、取り組みが必要と考えられる事項とされた項目については指導を、検討が必要と考えられる事項とされた項目については要請を行ったとのことです。指導の内容としては、MNT の円滑化、加入者管理機能の連携、MVNO 負担、迷惑メールフィルター、ネットワーク利用制限の情報公開、利用期間の拘束と違約金、利用実態に合わせたサービスを案内、MVNO におけるテザリングの8項目。要請の内容としては、帯域幅の柔軟な変更、音声卸料金の低廉化、キャリアメールの転送サービス、自動更新の有無によるプラン格差、日割り計算の3項目です。MNP の転出手続きをウェブでできるようにすること、MVNO のメールがキャリアの迷惑メールフィルターに引っかからないようにする、MVNO でもテザリングを利用可能にする、などの、MVNO が3大キャリアに対して不利にならないような制度の変更が指導に含まれるようです。指導内容の中で特に注目すべきは、いわゆる2年縛りの違約金に関する見直しが含まれていることですが、これは違約金の撤廃を求める指導ではないとしています。
今回の指導や要請については、各社一律に出されているものと、現状で不足がある項目について改善を指導、すでに要目が満たされているキャリアについてはその取り組みを継続するよう求めるものです。2年縛りの違約金については、 更新月の解約で、更新月の料金を支払わずに解約できるよう、2019年3月末までに措置を講じるよう求めるものや、解約時の違約金についても、更新月に近い場合は、違約金を支払わなくても済むよう、措置を講じることを求める内容になっています。また、要請の内容には、KDDI とソフトバンクに対して、利用期間を拘束するプランにおいて、自動更新の有無による内容の差の縮小を検討し、6月末までに報告することを求めています。総務省が介入すると、結果的に良くない方向に転がっていくという意見もありますが、少しでもいい方向に向いてくれるといいですね。今回のニュースは以上です。
さて、週明け早々嵐がやってきそうですね。
台風の話ですか？
いや、そうじゃなくて、みずほ銀行の勘定系の移行をやっているので。
おい、やめろ。
みずほ銀行の勘定系のシステム統合を目的にした次期勘定系システムの開発が難航して大炎上案件になっていたというのは、その筋ではかなり有名な話のようですけど。
この週末に ATM を全部止めて実施しているシステム移行は、月曜日の朝8時に ATM が復旧する予定ですが、その時に無事に動いてくれれば、ということですね。システム移行は、みずほ銀行とみずほ信託銀行のシステムを順次移行していくことになるので、今回を皮切りに、全部で9回に分けて実施される予定だそうです。この移行がうまくいけば、数え切れないほどたくさんいるだろう。この業務に関わった人々もその苦労が報われるというものですね。
みずほ銀行というと、合併直後の2002年4月と、東日本大震災直後の2011年3月に大規模システム障害を起こしているので、どうしてもその時の印象がつきまとうのは否めないところですけど、銀行のシステム障害って利用者的には人事じゃないわけで。
原因は道路陥没で光ケーブルが切断されたことによるものでしたけど、福岡銀行も大騒ぎになりましたしね。福岡銀行だけじゃなくて、グループの新和銀行や熊本銀行も大変だったんですけど。
現代の様々なシステムは広範囲にオンライン化されているんで、何らかの原因でそれが止まってしまうと、影響範囲が際限なく広がってしまうこともあって、これはこれで難儀なことになってるなと思わないではないんですけどね。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、 ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。